皆さんおはようございます。
おはようございます。
犬と猫の皮膚科、アジア獣皮膚科専門医村山信夫です。
犬と猫の皮膚科アジア獣皮膚科専門医レジデントの森啓太です。
さて、今回このラジオ、3ヶ月ぶりに2人ということで、
久しぶり
ですどうでしたか、1人で喋ってみて。
いやー、寂しかったです。
ああ、なるほど。寂しさがある
っていうのは、寂しかった
です。寂しいということは大事かもしれませんね。はい、いつかはこう、一人でどんどん行かなければいけないので、その寂しさも大事かなって気がしますけども。そうですね。まあ、このラジオを継続的にやらせていただいていて、まあ、これはもう、うちの病院の個人的な、本当にこう、たわいもない話を、スポンサーもなくですね、別テクさんのご声でやらせていただいているわけですけども、はい、まあ、それこそ3ヶ月前にこれからのうちがどうするかって話もちょっとさせてもらっていて、
まあ、
ちょっとしましたよね。なんかで、まあ、森先生も今年で3年目ですけども、はい、どうすか、こうぼちぼちこの3年間レジデントが終わるにあたって、その当初とこうなんかこう、それこそ彼ね、自分は私的なところもだいぶ人生も変わったと思うんですけども。
そうですね。なんか未だに毎日って毎日大変というか、まあ、診察はもちろん毎日なんていうか、ああ治んないなとか厳しいなとかって思ってるなって思うんですけど、でもなんか3年前の自分と考えたら、こうだいぶ自分でできることも増えたし、まあ、こうやって人様の前でお話できるぐらいになったのかなと思うと、まあ、毎日毎日一生懸命やってると、ある程度前に進んでるんだなっていうのは思いましたね。
そうか。まあ、まあ、何が、ね、言いたいかっていうと、一応、まあ、森先生も今年の8月で、まあ、とりあえずだけども、そのレジデントの期間が一旦終了。
まあ、まだいろいろ。
まあ、
やるとあれなん
です。まあ、終わったからといって専門になれるわけなくて、そこからまたちょっと最終的なものを全部終わりにして、そこから来年試験を受ける話なんですけども、はい、その3ヶ月前にお話しさせてもらった、まあ、今後のうちの病院がどうするかって時、まあ、セミナーの話も言っていて、まあ、セミナーはちょっといろいろまだ考えてはいるんですが、その、もっと、その、なんていうんですかね、その若い世代で皮膚に興味を持っていて、俺は皮膚病をやりたいっていう人をお手伝いしたりというか、うん、まあ、何が言いたいかっていうと、またうちで新しく一人レジデントを取りたいなっていうのは思っているんですよね。
はい、
で今ですね、うちの病院はできるだけ、多くの人たちに、まあ、中立的な立場で公募してもらって、でその中から、まあ、熱意と情熱とうちの病院に合った人を選びたい、まあ、正直な話、1人公募してきて1人かもしれないし、100人公募してきても1人なんですけども、かもしれないんですけども、でも多くの人たちがそうやってその情熱と熱意を持ってきていただくと、まあ、僕はそういう人たちに対してもなるべくこう、まあ、レジデントになれなかったとしても、その多くのことを還元していきたいなと思っていて、で今ですね、先日やっと僕もちょっと時間ができたので、アジア獣皮膚科専門協会の会長の方に英語で、まずはそのホームページにそのうちが公募してますよってことをアップしてくださいっていう話を出して、はいはいはい、それが出てから同じ内容のものをうちのウェブや、うちの病院の、Facebook とかに載せようかなって思ってます。まあ、細かいことに関してはですね、ぜひそういうところをちょっと見ていただきたいんですけども、一応予定としては7月のいっぱいぐらいで多分公募をして、でおそらく8月に、面接をしようかなって思っています。でその面接の中で、本当に一人にはなってしまうんですけども、一緒にこう、これからの皮膚科をですね、担っていくような人たちを、育てていきたいと思ってますので、まあ、ぜひ熱い人たちがいたらですね、もうどんどんこうアクションを起こしてもらいたいなって思いますね。
結構割とすぐですね。
そうですね。まあ、これ実はちょっとそれでも遅くてですね、これ現実的な話があって、やっぱり、先ほど言ったように1分の1とかであれば、その人を選べて、その人がそこの病院にお断り とか、やめられるという話を言わなきゃいけないわけですよね。でも、100分の1になってくると、面接した後に受かるか分からないか分からないっていう状況があって、で、その時に私辞めますっていうのは言っとくとまずいわけですよね。だから、少なくともなるべくこう余裕を持って、その先生、その今働いてらっしゃる動物病院の院長先生も含めてですね、人たちにご迷惑のかからない時間として、8月だったら、まあ、それも9、10、11、12で4ヶ月にはなってしまうんですけども、少しそこら辺でどうかということをこう考えて、本当は半年ぐらい取りたかったんですが、ちょっと早めにという形を取っています。来年の1月にできればスタートしたくて、7月末までに募集を締め切るので、まあ、先ほど言ったように、まあ、正直今森先生にどうですかって聞いたのは、まあ、専門医ってそんなにこう、なんていうかな、まあ、当たりますけど楽な仕事ではないなっていうのは思う。まあ、いろんな意味で責任を背負ってるなっていうのも思いますし、でもやりがいというか楽しみもあるなっていうのもあるので、まあ、分からないことがあれば、いつでもこうお答えはしますので、僕でも森でも、
はい、
僕はどちらかというと指導する立場から、森は現実的にやっている立場から、意見を言えると思いますので、ぜひちょっとどしどし聞いてください。よろしくお願いします。じゃあ今日のテーマに行きましょうか、はい。質問がちょっと今回2ヶ月分溜まってるので、ウェブの方で拝見していただくっていうことで、はい、じゃあテーマの方に行きましょうか。
今回はですね、メインテーマがアポキルどのくらい好きというテーマになっています。
はい、
でスキル編から行きましょう。
はい、
スキル編はサイトポイントはアポキルより効くのか、ちょっと挑戦的なタイトル。
そうですね、これ本当に昨日と決めたんですけども、
はい、昨日メールが来ました。
単純にですね、やっぱりこの季節になってきて、かゆみの症例がめちゃめちゃ増えてきましたよね。ま
あ、だいぶ梅雨明け、暑い時には5月ぐらいから増えてきた感じ、はいはい、
やっぱり例年に比べると少し気温と湿度が高い時期も多くて、かゆみの症例が多いなっていう感覚があって、はい、やっぱりここ数年のメインディッシュはアポキルじゃないですか。
まあ、もうアポキル万歳ですよね。
はい。で、少なからず森先生は、その、シクロスポリン、アトピカが販売された時は知らないわけですよね。僕はアトピカが出た時は知ってるわけですけど、はい、あの時もセンセーショナルだったんですが、もうそれを超えてアポキルってすごいわけですよ。実際。
そうですね。
はい。
そうですね。
で、アポキルが嫌いっていう人は多分いないなって僕は思っていて、はい、アポキル嫌いなんだよって食わず嫌いな人も多分いないと思うんですよね。でもその中でやっぱり僕は正直この季節ってなんかすごく憂鬱で、まあ、さっき皮膚科専門医で充実してますとか言いながらすごい憂鬱なんですけど、なんでかというと本当に治せなくなりますよね。
そうですね、
まあ、こんなこと言ったら僕ら申し訳ないんだけど、いやすっごいいつも苦労してるなって思っていて、で苦労してる症例を先生方が紹介してるんですけど、僕ら淡々と治してる方って全くそんなことはなくて、めちゃめちゃ苦労してるわけじゃないですか。
必死こいて治します。
もう大変で、じゃあその時なんですけど、先生がその、まあ、よく聞かれるのが、アポキルはサイトポイントはアポキルを超えられるかって話を言っているわけですけども、アポキルを飲んでいてアポキルが効かないということで紹介される症例って比較的多いわけですけども、
めちゃめちゃ多いです、
ね。はい、その時に先生自身はどう考えて進めていきますか。
あ、なるほど。まあ、アポキル効かない、かゆみっていう手相で来られた時にアポキル効かないっていうのがもう本当に多いんですけど、僕はまあ一応こういう立場でやらせてもらってるので、絶対最初に診断に立ち返るようにはしてます。まあ、一応アポキルは効くっていうのはアトピー性皮膚炎っていう大前提が多分あると思うので、うん、まあ、一般的なところで言ったらそれこそ食物アレルギーの除外がちゃんとできているかとかもそうですし、そもそも、アトピー性皮膚炎に合致するような症状なのか、例えばこれって脳腫瘍とか合併してないかな、まあ、その二次感染の問題として脳腫瘍が出てないかなとかもそうですし、まあ、そもそも病気が違うのかとか、あと、まあ、本当にたまにですけど回線を見逃してないかとか、そういう診断の、やり直しっていうのは、まあ、申し訳ないっていうとあれなんですけど、一番そのゼロに立ち返ってやるようにしてるっていうのが一つですね。で、あとは まあ、これここでも何回か言ったかもしれないですけど、やっぱその二次感染とか例えば外耳炎とかその他のファクター、本筋はアトピー性皮膚炎で良さそうなんだけど他のファクターがないかなっていうのは結構丁寧に整理することがあって、まあ、多分この後も話出てくるかもしれないですけど、アポキルって、まあ、比較的純粋なタイミングに近いので、やっぱり、まあ、これまで使っていたステロイドだったりとか、アトキカっていう、まあ、どちらかというとベテランの薬に比べると、得意分野があまり多くないと思うので、そういう意味ではそっちの、本筋ではないサブのところもしっかり整理するっていうのは、なるべく意識してやってるかなと思うので。あと、もう一個話ですか。
うん、
あとは、アポキルのいいところでもあり、欠点でもあるかなと思ってるのが、作用時間の切れの良さかなと思っていて、アポキル最初こそ1日2回で2週間使っていくっていうのは、まあ、12時間効くから1日2回でっていう理屈なんだと思うんですけど、長期に使うときは一応1日1回するってなると、まあ、すごく単純に言うと、かゆみ止めとして効く半日と、かゆみ止めが効いてない半日っていうのができるってことなんで、それでかゆみ出ますって、まあ普通に考えたら当たり前だよねってなるんで、そこでアポキル飲んでるけど、かゆみが止まらないっていうのが、そもそもアポキルは効いてないのか、アポキルは効いてるんだけど作用時間が足りないのかっていうことを、まあ、ご家族とお話ししたり、ワンちゃんの様子を見ながらそこは整理するようにしてるかな。まあ、多分アポキル関係だとその辺を、まあ、もうちょっと多分本当は細かいと思うんですけ ど、
ね、
考えてるかなって気がしますね。
まあ、今のお話を聞いてると、まあ、最初の話は診断に立ち返るということで、はい、まあ、非常に大事なことかなって思っていて、まあ、そこは、まあ、どこかのタイミングというか時期にまたもう一回お話ししたいなと思うんですけど、はい、僕の中で一応今回のテーマの中で考えていったことは単純に2つで、まあ、アポキルが効かないっていう症例が来た時に、まあ、どうするかなっていうことを考えていて、まあ、それが、先ほどのそれこそ森先生がアトピカに行って話したんですけど、単純にアポキルから違う薬剤に切り替えるっていう、まあ、どちらかというとこっちはマイナス的なというか、まあ、ことなんですけど、切り替えていくっていう話と、もう一つは、そこに対して何かを足していくっていう感じなのかなって思っていて、まあ、それはスキンケアなのか、抗ヒスタミン薬なのか、抗不安薬なのか、まあ、わからないですけども、足すのか変えていくのか、まあ、まあ、本当は足すのか引くのかっていう話がいいんだけども、そんな感じなのかなって思ってるんですよね。で、まあ、あくまでもそれは治療の話なんですけど、その時に、足すのはちょっと置いといてという話で、問題は、まあ、結構その先生方の中で、まあ、その次ぐらいに多いのが、アポキルで効かないからサイトポイントを打ってみたけども、やっぱりサイトポイントでダメでしたっていう話もあるじゃないですか。
はいはい、
まさに、その順番的に新しい薬剤だから、より効くだろうっていう、うん、やっぱどうしてもそう思ってしまうんだけども、そういう考えのもとで、アポキルからサイトポイントで切り替えていく。まさに先ほど先生の話だけども、アポキルからアトピカに切り替えていくみたいな感覚としてやっていくんですけども、なかなかやっぱそれでうまくいかないっていう方が多いと思うんですよね。
そうですね。
だから、その中でじゃあ、先生が、まあ、アポキルとサイトポイントの特徴を考えたときに、
はい、
そうだな。アポキル、例えば一番最初に使うときに、これはもうアポキルだよねとか、これはサイトポイントだよねって思うタイミングと、アポキルからサイトポイントへ切り替えるっていう症例ってどういう症例ですかね。すごい難しいと思うんですけどね。
ですね、多分、より簡単に整理すると、僕もたまに別テックさんとかでやらせてもらう、セミナーとかでも言うんですけど、かゆみ止めとしての、まあ作用範囲というか、まあ、得意分野の多さでいうと、まあ、販売された順にステロイドがめちゃめちゃ得意分野が広くて、でアトピカ、アポキル、サイトポイントってこう得意分野がどんどん狭くなっていく、まあ、そのおかげで副作用も少なくなっていくかなというふうに考えているので、まあ、アトピー性皮膚炎ってことに関して言うと、 どちらかというと、まあ、痒みが先行してその後に皮疹が出るっていう順番なので、結構皮疹が強いっていうと、まあ、皮疹が、まあ、強いとちょっと、まあ、アポケルなかなか効かない時もあるんですけど、そこまで皮疹が強くないけどやっぱ皮疹あるなっていう時は、まあ、アポケルから使っていくことも多くて、あんまり皮疹が強くない時には、まあ、サイトポイントから入ってもいいかな。もちろんご家族が痒み止めがそもそも内服できるかどうかとか、あとコスト的にはその2剤は多分そんなに変わらないと思うんですけど、そういうまあ現実的に継続できるかどうかっていう面、あとはご家族によっては薬飲みたくないっていう方もいらっしゃるんで、まあどっちも薬っていう意味では薬剤だと思うんですけど、まあその説明をして、どっちの方がいいかなって相談することは僕自身は多いかなと思います。あとはアボキルからサイトポイントに切り替えるタイミングは、僕の中では一応2つかな設定していて、1つは最初の話もちょっと戻るんですけど、まあ、アボキル1日1回だと半日効いて半日効かないっていうのが単純に言うとになっちゃうんで、ご家族に話聞いたときに、例えば朝飲んで夜寝る前に痒みが出てくるかなとか、朝飲んで次の朝飲む前にやっぱちょっと痒み出てくるかなって話があると、あ、それはもしかしたら作用時間が単純に足りないのかなっていうふうに考えて、あ、じゃあ作用時間がしっかりずっと持続する薬に切り替えた方がいいかもねっていう理屈で、サイトモイトどうですかって話することが一つあります。あとは逆にというか、アボキル1日1回で維持できてる症例にも僕サイトポイントの話することがあって、まあなんでかっていうと、アトピー性皮膚炎の患者さんに、まあ、なんていうか僕らは教育として、まあ、こういう病気で、まあ、完治することは難しいかもしれないけど、まあ、維持していくっていうことが目標だよって話してた時に、毎日薬を飲んで痒みが止まってるっていう状況は多分10位から見ると1日1回で止まってるならいいよね、別に副作用も出ないし、いいよねっていうふうに見えると思うんですけど、患者さんサイドから見たときに、でも毎日薬飲んでるっていう、まあ、マイナスという場があると思うんで、まあ、患者さんの意見を伺いながらなんですけど、1日1回毎日薬飲むのと、月1回注射するのだったら、どっちの方が楽かなっていう話を、お話しして、まあ、イコールの薬ではないから効かないかもしれないんだけど、一回試してみるのありかもねって話をして、なんで、まとめると作用時間の問題が、問題になっている場合と、薬を内服するっていうのは患者さんとして負担になっているかどうかっていうのを、お話聞いたりヒストリーを考えながら多分提案していくっていうのが多分僕の中での2つかなって、今思いました。はい、
ちなみに、まあ、大体僕も同じなんだけど、季節とかは関係ない。
ああ、季節か。まあ、どちらかというと、まあ、今の季節の方がちょっと痒みは強くなりやすいので、これは僕の経験になっちゃうんですけど、経験的には、まあ、この季節の方が、アポキルにしてしまうっていう、してしまうというか、アポキルに切り替えるっていうことは、作用範囲の問題であることはあるんですけど、そんなに個人的には多くないかなって気がするんですけど、ね、どうですか、季節。
いや、じゃあ、一番最初に森先生の話やったとおり、新しい薬、まあ、基本的には4剤、ステロイド、まあ、僕よくもうそれこそどこでもお話しさせてもらって、4剤って、まあ、ステロイドとプレドニゾン、シクロスポリン、オクラシティブ、ロキルトマブ、だからまあ、プレドニゾン、まあ、先発品になっちゃうけども、アトピカ、アポキル、サイトポイントってあったときに、これら4剤って基本的には痒みを止める効果って変わらないんだっていう話を僕は聞いていて、ただ効く場所の違いによって、新しくなればなるほどピンポイントに効いてくるから副作用が起きにくいんだって話を言ってくるわけじゃないですか。そうすると、サイトポイントはいわゆる IL-31 のみに働く薬って考えてきて、まあ、要は皮膚もしくはから、まあ、体にっていうかな、血液中にある IL-31 にくっつく薬っていうことを考えたときに、うん、はい、なんかそこだけ抑えてもなかなか、うまくいかないファクターって高温多湿な時期ってあるよねって僕なんか思っちゃっているので、どちらかというと夏場は乗り越えて 秋とか冬でサイトポイントに切り替えて、で体の中にその抗インタルキン31インタル IL31 抗体医薬というか抗体が入っている状況にしといた方が、まあ、要はプロアクティブ的にまた翌年の暖かい時期うまく維持できるのかなってちょっと思ったりとかするんですよね。
なるほど
だから実はサイトポイントアポケルからサイトポイントの切り替えって僕の感覚としてはより涼しい時期にしたいな、なんとなく、まあ、これはこだわりでもないし個人的な考えなんだけども、まあ、その中で、まあさらにもっと細かく言っていくと先生が言うように純粋にかゆい症例、だから、全く皮膚自身は消えてしまいましたね映像が消えてしまいました。最悪です。ちょっとこれは音声だけになりました。結局僕自身は、その中でも皮膚自身がすごく綺麗でかゆがってるっていう、そういう症例に対してやっぱり組み込むかなと思ってるので、はい、まあ、多少赤かったりブツブツがあったりベトベトがあったりとかすると残念ながらそういう症例には、僕はサイドポイントの切り替えは難しいのかなっていうのも。
そうですね、芯がちょっと残ってるとっていうのはありますけど、確かに先生に言われて思ったんですけど、僕今の時期って思ったんであれですけど、だいぶこう寒くなってきてある程度コントロールうまくいってきたら確かにサイトポイントにこう切り替えていくと、まあ、あの川本先生も論文出してましたけど、プロアクティブ的に使うっていうのは考えてもいいとか自分自身もやるなと思いました。
まあ、僕たちがもともとやってるのはプロアクティブですからね。
そうです
ね、症状が出てないけどもずっと続けましょうっていうのは、うん、まさに内服のプロアクティブなわけですよね、うん、でそのプロアクティブ自身が、よりなんていうんですかね、サイトポイントに冬に切り替えるとうまくすると1ヶ月ではなくて1ヶ月半とか2ヶ月の症例がいいかなって思ってるので、まあ、そんな意味では、この時期に切り替えるんだったらもう単純になめこわしは強くて、さっき申し出が言っていたアポキルが効いてる12時間はかゆみが止まってるけども、切れたらまさに切れるという感覚でかゆみが出てきて、でもそこの皮膚は綺麗という話であればサイトポイントを入れていくし、でもしそこでサイトポイントが夏場、それだけでうまくいかなければ、まさにその、一番最初の質問を足すということで、夏場はプレドニゾロン足しとこうよ。冬場はプレドニゾロン引いちゃおうよっていう話でもいいんじゃないかなっていうのは思うん
です、ね。そうですね。サイトポイントはその足し算しやすい
っていうところが。そうなんですよ。そうなんですよ。
いいですよね。
サイトポイントにしたらサイトポイントだけじゃなきゃいけないっていうわけではなくて、そこのサイトポイントの長所は他のものも加えられるっていうメリットがあるので、まあ内服で入れていくのか、外用で入れていくのか、まさにこう幅広いものを短期的に使っていく、季節的に使っていくのであれば、全く副作用的な問題はないですよねっていう話になってくるかなって気がします
ね。
はい。
なるほど。
じゃあそんな形でサイトポイントもアポケルも長所をうまく活かせばですね、両方ともすごくいい薬剤なので、うん、まあそういうところを考えながらですね、切り替えるタイミングっていうのをちょっと考えていくかなって思います
ね、うん、そうですね。
はい。じゃあまず前半はそういうところで終わりにしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。